昨年一年本当に厳しい年を過ごして、まあそう本当に去年一年厳しい年を過ごしたという、そのことをここ数年繰り返し言っているような気もまたします。こうして新しい年を迎えて、そういえば、まあ、どこかに書いてあったんですが、そういえば新しい年を迎えるということを惜しいなと思うことはほとんどないなと。どういうことかというと、いやー去年一年いい年だったな、終わらなければいいのにと最近全然思わないと。ただまあ今年はそれにも増して、いやもう全く去年が惜しいとは思わないですが、新しい年を迎えてもほっとしない、つまり あまり新しくなったと思えない、むしろもっと大変になるかもしれない、そういう、まあ、中に置かれるというのはそうそうないなと思います。まあ、ずいぶん前の阪神淡路大震災は年が明けてしばらくしてのことで、いや新しくなったらとんでもないことになったということもありました。まあ、そうした災害の多い年は新しい年のやっぱり大変だな、まだまだ、今年そういうのがあるだろうないだろうか、同じような不安を持ったことですが、まあ、今年も本当にどうなるだろうと、しかも、まあ、昨日から大雪だと、なんという新しい年だろうという思いもします。それでも、まあ、この今日から新しい聖書になって、まあ、本当慰めだなと、まあ、新しくなったから大変な面もあるんですが、いやこうして新しい聖書を開けるというのはなんか感謝だな。さらにこのお読みいただきましたローマ人への手紙の8章というのは聖書の中でも実に素晴らしい箇所の一つだと多くの方が言っています。お読みいただいたのはそのおよそ半分、まあ、半分ちょっと言ってないんですが、まあ、だいたい半分ぐらいですが、その半分だけでも1回の説教で終わってしまうのはすごいもったいないぐらい内容の豊かなところで、それをしかもこの半分で終わって、しかも次はない、続きがない、なんかすごい贅沢だなと思いながら私は今日準備してたんです。まあ、贅沢だなと思って準備してたというのは、これ本当に語ろうと思ったら何分かかるんだろうと、そんなぐらいの、まあ、贅沢で、まあ、つまりはもうこれもあれもと思うんですけども、それはもう続きもなし、もうこれだけを語る、なんか贅沢だな。でも去年1年間は本当大変厳しく、まだ昨日からの雪で今日もとっても厳しい状況の中でこうして来られた方々が贅沢許されるだろうと、そんな思いで今立たされています。ところで礼拝プログラム、まあ、今日は元旦なんで週法ではないんで、まあ、礼拝プログラムと言いますが、表に今年の舞鶴福音教会の目標、これこうも新しくなったところですが、聖霊によって神の子、神の教会とされて歩むと、これが今年の目標です。この言葉の順序もが大切なので、ぜひ心に留めていただきたいんです。私たちの歩みは神の子となることが目標で、そこを目指して歩むというのではない。聖霊によってすでに神の子とされている、されたものとして歩む、ぜひそのことをこの1年何度も何度も確認して、私はあそこゴールに目指していくんだではなくて、もうすでに約束を確かなものなんだと、そのことがもうローマ人への手紙にはっきり書かれてあるんですね。この8章だけでも最初の一節がこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと。つまりもう信じました、 洗礼を受けてクリスチャンになりました、キリストイエスにある、そのものはもう罪に定められることがありません。そして8章の一番最後は、どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。洗礼を受けた、神のものとなった、あなたは罪に定められません。キリストイエスないから引き離すことはできません。あなたは神の子なんです。そう信じて歩みなさい。それも、いや、どうやって私は神の子になったのか、聖霊によってです。権力によらず、能力にもよらず、ただ神の霊によって、恵みによって、愛によってされたのです。その喜びを持って、その救いの感謝を持って一年歩んでいく、そういう教会であるんだという、その恵みに満ちた礼拝がここにあるんだということを伝える教会となる。これはこの一年だけの目標では本当はないのですが、改めてそのことを強調して一年歩ませていただきたいと願っているんです。改めてこの最初の一節二節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなた方を解放したからです。この二節に命の御霊の律法、また罪と死の律法とあります。ここは新しい変わったところです。今まで使っていた聖書は御霊の法則が罪と死の法則と、法則と訳されていました。まあ、今の新しい聖書もこの最初の律法のところにちっちゃい米印があって、下の欄がある人は下の欄にあります、ない人は一番最後の巻末にあるんですが、そこには説明として、あるいは原則法則と、まあ、他のそういう訳もできますよという注釈はあるんですが、じゃあなぜ新しくなった聖書は律法と訳したかというと、3節4節の律法と訳されている言葉と全く同じギリシャ語なんです。この2節だけそれを法則と翻訳するのはおかしいだろうと。それで新しい聖書は全部律法と変えられています。ただ罪と死の律法、法則の方が分かりやすいんじゃないかと思うかもしれませんが、いや、実はもともと私たちにとっては命の律法だったんだと。律法、神の言葉は、律法はそのことに従い神様との関係を保っていけば、そのことによって天国まで導かれる、私たちを守るべきものだったのが、しかし私たちは神様から離れて、まあ、律法をも違反するものとなった。そうすると、あなたは律法に従わない、法則に従わない、罪人だと、まあ、この律法が裁きとなる、死の宣告をせなければならないものとなると。それが御霊によって、いや、その裁きはイエス様が十字架で受けられたのだという、新たな神の言葉、約束が私たちに与えられて、私たちはその罪と死の律法から解放される。これは法則というよりも神様が定められた新たな律法だという、だから律法という翻訳は、私は、ああ本当にそうだなと思わされます。人間が定めた法律も、そもそもは私たちを裁くためではなく守るためのものです。教会の前の道路は法定速度時速40キロと定められています。これも事故を起こさないように、 私たちを危険から守る、その法律ですが、それを守らない人にとっては、まあ、裁きが行われる。あんた危険だと。まあ、あなた自身も危険だと。そうやって、本当はもともとは法律も立法も私たちを守り導き、命を保つためのものであった。しかしそうではない。まあ、いや私はそんな40キロ、いや50キロ出しても大丈夫ですよ。危険はないですよ。もう自分を確かな存在としてしまう。そういう存在が、まあ、聖書の言葉に照らし合わせる場合、いや私は神様がいなくても自分の力でやっていけます、時々は頼るかもしれませんが、でもだんだんだんだんだんだん自分の正しさ、それがどんどん危険な方向へと持っていく。その危険が一人だけのものにならない、どんどん広がっていく。その愚かさを示し、あなた本当にそれで命がありますかと。